うございます。聖書と福音の時間です。様々な防寒グッズがあります。発熱する下着やダウンのコート、防寒靴など、体を温かくするのは大切です。でも心を温かく保つことはもっと大切。そしてそれは自分ではできません。誰かに温めてもらう必要があるのです。神様はあなたの心を温めたいと願っておられます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は養蜂場を経営なさる方のお話を伺いました。この方のお話によると、蜂蜜というのは腐らない唯一の食物だって言うんです。昔エジプトのピラミッドを発掘したアメリカの考古学者にセオドア・デイビスという人がいました。彼は発掘中に約3300年前の蜂蜜の入った瓶を発見するんです。持ち帰って調べてみると全く変質していなかったって言うんですね。それだけではありません。蜂蜜は下痢と便秘の両方に効くって言うんです。普通は下痢の時に便秘薬を飲んだり、便秘の時に下痢止めを飲んだらえらいことになります。しかし蜂蜜はその両方に効くって言うんです。というのは、下痢や便秘の原因となる腸内環境を整えるからだって言うんですね。さらに食べて即エネルギーに変わる究極の疲労回復物質だって言うんですね。そして聖書は、神の言葉はこの蜂蜜のようなものなのだと語ってるんです。聖書の言葉はいつまでも変わらず有効で、人を内側から整え、生きる力を与えるエネルギー源になるんだって言うんですね。この聖書は次のように語っています。罪から来る報酬は死です。しかし、神がくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。今日も三つのポイントでお話ししましょう。第一に、死の原因は罪であると言うんです。人はなぜ死ぬんでしょう。罪の結果であるって言うんです。では罪とは一体何でしょう。神との関係を切ることなのです。私は先日、世界一寒い村のビデオを見ました。それはロシアの北東部にあるサハ共和国、オイミャコ村です。冬になると氷点下60度にまで下がるんですね。ここの生活は想像を絶するものがあります。まずトイレですが、全く匂わないのです。というのは、排泄物は一瞬で凍りついてしまうために、空気中に匂いが漂う暇がないんですね。洗濯物はどうするんでしょう。外に干した瞬間にカチンコチンになるんです。衣類の水分はすべて氷になって、表面に霜の状態となって浮き出してきます。それでその霜を払い落とすと水分ゼロで乾いてしまうんですね。釣った魚はすぐに食べられます。マイナス50度だと生きた魚も10秒でそのまま石のように凍ってしまうのです。ガチガチに固まった魚をそのままスライスすると新鮮なタンパク質とビタミンを取ることができるようです。さらに、交通事故がほとんどないって言うんですね。車が滑らないからです。普通雪国ではスリップ事故が絶えません。車が滑るのは路面の氷が溶けた水のせいなんです。しかしマイナス30度を下回ると氷は全く溶けなくなるのです。したがって滑らないんですね。不思議なことに風邪やインフルエンザにかかる人もいません。あまりの寒さで風邪のウイルスが生きていくことできないんです。ウイルスですら生存できない世界ですから、人間がここで生活していくというのはもう大変なことですね。しかしこの村は過疎にならず、寿命も長く、さらに孤独死がないというのです。なぜでしょうか。あまりにも厳しい環境なので、互いにいつも気遣い合っているからだというのです。 この村の人々は互いにつながり合ってるんですね。たとえマイナス60度の世界でも、人間はつながる相手がいるなら、互いに助け合って生きていくことができるんです。もしこんな世界で隣人と全くつながりを断たれたら、どうなるでしょう。一瞬にして死がやってくるのではないでしょうか。大切な存在と健全な関係を保っているなら、極寒の地でも住めば都となるのです。しかし、温暖な環境の中で生活していても、誰とも健全な関係を結べないなら、その人は生きづらく、孤独で、行き詰まってしまうのではありませんか。そして、人間にとって最も大切な存在との断絶は、最も致命的なダメージをもたらすのではないでしょうか。最も大切な存在とは、あなたを作られた神です。あなたを人として創造し、使命と目的とそれを果たすための能力を与えてくださった方です。人との関係を横のつながりとするなら、神との関係は縦のつながりということができると思います。人間はこの縦の関係を断ち切って、自らを神のように考えて自由気ままに生きています。このあり方を聖書は罪と語るのです。そしてこの罪の究極の結末が死と死後に受ける裁きなのです。ある方は死後の世界とか霊とか魂というふうに言いますと、ナンセンスだ、バカバカしと言われるでしょう。しかし発明王エジソンはこのように言ってるんです。私は死後の命の継続を信じています。そしてこの信仰は単なる希望的観測ではありません。理性による論理的結論です。この自然界においては、ロバート・マイケルのエネルギー不滅の法則が発見されて以来、いかなる状況のもとにあっても、あるものが完全に無になることはないと分かっているからです。少し分かりやすく解説しましょう。例えば気を燃やした時、それは灰になってしまいになくなってしまいますが、これはエネルギーの観点で見るなら消滅したのではなく、別のエネルギーに姿を変えたことに過ぎないのです。気が燃えてメラメラと炎が上がるとき、熱エネルギーと光エネルギーとパチパチとなる音エネルギーが発生します。灰だって酸化した物質の姿なんですね。すべて存在するものは完全消滅するということがないのです。別の姿に置き換わるだけなんですね。これがエネルギー不滅の法則なんです。それでエジソンは言うんです。とするならば、人が霊魂と名付けているこの驚くべきエネルギーだけがゼロになってしまうなどと、どうして言うことができるだろうかと。エジソンによるまでもなく、聖書は人の命の永遠について語っているのです。人の肉体も魂も永久に別の場所、別の姿で残り続けるのです。問題はそれがどこであるかということなのです。聖書は死後の世界について断言しています。永遠の天国と永遠の地獄があるということを語っているのです。そしてどんな罪を持った人であっても、罪許されて永遠の命を得ることができるために、キリストをこの世に使わせてくださったのだというのです。キリストはあなたのすべての罪を負って十字架にかかり、ご自分の命であなたの罪の償いをしてくださいました。そして3日目に死を突き破って復活なさったのです。このキリストの中に罪の許しも永遠の命も天国の国籍も神の子の立場も全てが含まれているのです。そしてこれは一方的なプレゼントなのです。ところで聖書によると、神はカラスをも養う方だと書いてあります。しかし餌を巣に投げ込んだり口の中に投げ込むことはなさらないのです。餌を用意するのは神ですが、それを受け取り飲み込むのはカラス本人のすることなんです。救いのプレゼントも同じです。救いを準備するのは神ですが、受け取るのはあなたご自身なのです。どうぞあなたも このキリストを自分の救い主として受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。